桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、どうもリッカです。
若干ね、今回から僕の音質がマシになったと思います。
そして僕の音質がいつもよりも悪いというふうには始まる前に言われてしまったので、落差がひどいことになってないといいんですけども。
まあ、リッカさんの場合はね、通信の音質がどうもなんかいつもと違うな、いう話になってるだけで、撮ってる音声は多分問題ないんじゃないかと。
録音環境は一緒ですからね。
うん。と思いますけどね。
あれじゃないですか？そちらがイヤホンとかヘッドホンとかその辺をいいものに変えたりとかしてるんじゃないですか？
いや、ね、結局ね、いろいろ試行錯誤した結果、USB オーディオデバイスを1個かましました。
はい。
はい。
音質アップ。
音質アップっていうか音量アップしてません？
聞いてる分にはあんまり変わんないから、まあ、もともとで、よく聞こえてましたからね。
ね、前にね、リッカさんと収録した時も、はいはい、リッカさんが、あれ、ジャスさんの声がだいぶちっちゃいな、みたいなこと言ってはったんですよ。
ああ、直近はそうだったかもしれないですね。
うん。だそこをね、一応改善したんです。
うんうん。
ので、まあまあまあ、だいぶマシになってるはず。
はい。はいはい。
おっさんの声がクリアに聞こえてるはず。
ですね。みんなが楽しみにしている音質面をね、桜川マキシムのいいとこですからね。
ビットレート高めってだけですけどね。
あれ？ところで今。
はい。
音質良くなったりとかしてます？
めっちゃしました。
しました？なるほど。
今の一瞬でだいぶ変わりました。
ですよね。じゃあ、はい、撮れてる音も多分もともと良くなかったっぽいですね。
何があったんですか？
ですね。いつもと違うマイクが生きていたという。よかった、途中で気がついて。途中でも気がついてよかった。0点か100点じゃないですからね。途中で変われば70点とか80点ぐらいにはなりますよ。
そうですね。これあれですか、収録音声にも反映されてる。
反映されてるはずですね。
ね、はい、まあ、聞いてはる方はですね、普段は認識されることはないと思いますけど、それだけ機材というものの選定が大きく音質に寄与するということが図らずも証明されたんではないでしょうか。
もしくは、ジャスさんの果敢な音質調整によって、なんか音違うって言ってるけど、うん、あんま変わんないよねって、わからない程度までそれが緩和されてしまうか。
音質はね、いかんともしがたいですからね。
そうそう。いつもはですね、一応ダイナミックマイクを使って撮ってるんですけども、今は、はいはい、Bluetooth のヘッドセットを接続して、それで喋ってたんで、で、マイク別に見える形でついてないんで、意識してなかったんですけども、ヘッドセットについてる大した性能のないマイクで音声を拾ってたというのがことの真相でした。
まあ、いわゆる電話程度ってことですね。
そうですね。聞こえりゃいいよぐらいの。
通りで。ねえ、いやいや、まあまあまあまあまあ、まあ音質と話はそんな感じで。
はいはいはいはい。
ねえ。
今日はね、いろいろ話したいことがあるんですよね。
うん。いや、さっきも言ってたんですけどね。
はい。
僕からは絶対出てこないジャンルの話なんていうものも、やっぱり要件あるわけじゃないですか。
はいはいはい。
うん。で、そういう話を、こうやってね、収録の時に相方さんからいただけると。
うん。
まあ、良いケミストリーが生まれるんではないかという期待を今、胸に抱いているわけですよ。
はいはいはい。それが一体何の話かというとですね。
うん。
いや、最近のサッカー日本代表の話ですよ。
うん。
じゃあさ、どの程度興味あります、う
ん、サッカーの試合をちゃんとフルで見たことが2回ぐらいある程度にサッカーに興味があります。
サッカーの試合って言っても幅広いじゃないですか。子供の草サッカーもあれば、Jリーグの試合もあれば、まあ大学サッカーとかもあるし、日本代表の試合もあるしっていう風に、ステージがかなり幅広く。
はい。
あるわけですけども。
多分日本代表戦だったような気がします。
おー、はいはい。まさにね、今日話したいのがそのことですからね。
まあでも普段見ない人がたまに見る機会があるのって大概そこじゃないですか。
一番、そうですね、チャンスがあるのはそこですよね。なんせ地上波でやってますからね。
そうそうそうそう。今やね、野球ですら地上波でなかなかやってないという。
やってないやってない。TBS がずーっとやってきた野球の中継をやめて新番組を始めたりするぐらいですからね、
うん。そうですね。あいつら野球持ってたんちゃうんかいなって思うぐらいで。
まあでもやっぱね、どっかで損切りしないといけないですからね。っていうか、今野球も、ダゾンとかでネットで見られるようになってるんで、うん、今更ラジオで聞くっていうのも正直あるっちゃあるんじゃないですかね。
まあね、まあラジオはね、一部の、水強な人、
うん、
ぐらいしか聞く。
ラジオしか、 ね、聞かれない環境の人はいますけどね、運転手とか。
まあ確かにね、そのラジオで聞く野球っていうのが一定のなんかこう味みたいなものがあるっていうのはわかるんですけど、
うんうん、
だからといってラジオがその野球というものに触れるための良いメディアかっていうと全然そんなことないわけですからね。
そうそうそう。
なのでまあまあまあまあ、スポーツというものが我々の目にどんどん触れなくなってきてますから、なんかサッカーっていうものに入っていこうっていう子供の人口もどんどん減ってるんではないかと懸念もしたりしますが。
サッカーのプレイ人口自体は増え続けていて、野球は減ってますけどね。
あと多分柔道とか相撲とかも減ってますよね。
ああ、わからない。あの辺は特に相撲とかどういうルートで入っていくのかあまりにもこう身近な例がなさすぎて、まあ話には聞きますけども。まあでもあれだけ外国人力士が増えてるっていうのはその日本人で補えない部分を別のルートから引っ張ってきてるっていうことでしょうから、当然日本人のね、この入門者が道場の門を叩く、門戸を叩くものが増え続けてるんであれば、わざわざその外に目は広げないわけでしょうから、当然減ってはいるでしょうね。
うん。まあまあそんな中サッカーのお話ですね。
はいはい。そう、日本代表監督が変わったんですよ。
うん。
そうそう。で、あの、まあサッカーのその日本代表っていうのが、何のために活動してるかっていうと、まあ、非常に雑な言い方をすると、
うん、
4年に一遍行われるワールドカップという大きな大会で、
うん、
まあ、ある程度の成績を残すことを目標として活動してると言って間違いではないと思うんですよね。
そうですね。本戦リーグに行きたいながとりあえずの目標ですよね。
そうそう。もうこれが20年前ともなると、うん、まだそのワールドカップに参加すると、まあ、予選を突破して本戦に参加するっていうのは目的で、あったんですけども、
うん、
一応その段階は過ぎて、
うん、
まあ、1998年に、うん、参加して以降はずっと毎大会出てるわけなんですけども、そこから、うんうん、まあ、予選トーナメントっていうのがあって、そこから決勝トーナメントっていう風に行くので、
うん、
まあ、決勝トーナメントにまずは継続的に出られるようにしたい。そしてそこからさらに進んで、今度は優勝を狙えるようにしたい。で、そして実際に優勝できるようにしたいっていう風に段階を踏んでいきたいっていうのがあるんですけども、まあ、日本サッカー協会がね、そういう目標を定めてるんですけども、うん、
今20年間でそこまでまあ何歩か進んだわけじゃないですか。
はいはいはい。
長いっすね先。
うん。たまにその JFA まあ日本サッカー協会が目標っていうのを設定して掲げていてですね。
うん、
今だとあの JFA の目標2030っていう中期計画を発表していて。
はあ、はあ。
それによると、まあ、2030年ですね。2030年までに、
うん、
その日本代表チームに関して言えば、そのワールドカップに出場し続けて、うん、そして2030年までにベスト4に入る成績を収めたいと。
うん、
まあ、サッカーってその非常に行ってる国が多いので、まあ、野球よりもだいぶ多いので、
うん、
国連加盟国よりもその FIFA に加盟してる国の方が多いっていう話があるぐらいなんですね。160カ国とかかな？
うん。国の定義が FIFA の方が雑ってことないですか？
あ、あるでしょうね。あの、国じゃなくて地域って呼ばれてるところも国として扱ってるとか、そういうのはあるかもしれませんね。
イギリスだけで4つあるでしたっけ？
あれはまあ歴史的経緯もありますけどね。その、FIFA ができた時点では4つだったのかな？
うん。
まあもともとそれ以前からその、サッカー発祥の地の1つなんで4つの協会があったから、それを今更一国にまとめるわけにいかないっていうことで4つのまんま、参加できるようになってるっていうことだったか？
でもそれね、なんか変やなって今国連との対比で言うたからこそ思うんですけど。
はいはい。
北朝鮮が国連に加盟してから韓国と合併したら議席は2個用意しろ言うてるみたいなもんですよね。
そういう話ですね。
なんかそれ卑怯ですね。
ねえ、だからまたあのソ連が復活してあの辺の衛星国家が全部まとまった場合にじゃあ全部別々に出るのっていう話をすると多分 FIFA の場合は出られるんでしょうね。
衛星国家って言い方ひでえっすね。
でもちょっとね、あの、かっこいい感じじゃないですか。
いや、
宇宙感がするというか、で、その衛星国家で、実際にソ連は、
うん、
あの、ソユーズとか打ち上げてたわけですよ。
今、衛星国家言われたら、ウクライナ人怒るねえやろなって思いましたけどね。
でもほら、日本ってアメリカの属国とか言われてるわけじゃないですか。51番目の州とか。それからしたら衛星国家はまだ、うん、まだマシってこともないですね。
そうですね。
サテライトってね、別にいい意味ないですからね。
うん、日本人、えへへで済ましますからね。 まあまあまあ、あれですよね。僕はすっかりその監督が変わったことによってですね、これまで耳にしたことのない姓だったハリル・ホジッチから誰に変わったか全くもわからなくなりましたけどね。
はいはい。まあ今度は日本人の監督なので名前はだいぶ覚えやすくなると思いますよ。
ね、覚えやすい名前だから覚えなかったです。
まあっていうかそもそも覚えて、なんか、耳馴染みのない名前の方がこう面白いから覚えやすいっていうそれだけのことですよね。
そうですそうですそうです。
はい。
イビチャオシムって覚えたくなる名前じゃないですか。
はいはい、そうですね。統計はやっぱり面白い感じしますよね。代表チームのうち、半数の人が何々っちだったりとか、そういう感じで。
イビチャオシムの時は絶対あだ名ついたらイビちゃんなんやろなって思ったら誰も呼ばへんかってちょっとびっくりしましたけど。
その発想はなかったですね。やっぱり見た目がだいぶ違うからじゃないですか。
そうですか。当時だって、エビ原ゆりとかがおって。
まあ確かにね、イビちゃんもですね、千葉県出身で、んで、オシムも千葉の監督だったわけですから、そういった意味でも重ね合わせやすいという条件は揃っていたんですけども、そこにはいかなかったですね。
出身とキムチ同じ扱いならひどないですか。
いや、でもヨシミってことじゃないですか。
あ、まあまあね。あとね、エビ原ゆりのことをね、ずっとみんなね、普通にね、当たり前にいるモデルやというふうに扱っててですね。
うんうん。
僕は、なんで誰も、ユーリ・アルバチャコフのことの話にしないんだって思ってましたけどね。
え、その人誰ですか？
え、あれ、モンゴル系の、当時ソビエト出身の、う
ん、はいはい。
ボクサーで、
ええ。
日本に来て、日本に帰化したっていう、ユーリ・アルバチャコフっていう人がいたんですよ。
帰化した後の名前って、アルバチャコフってどういう感じが当たったんですか？
いやいや、でですね、エビハラジムに入って、そこの養子になって、帰化したので、ユーリ・エビハラやったんですよ。
あ、そうなんですか。ほぼ同一人物ですね。
うん、そうなんですよ。だから、エビハラ・ユーリって聞いた時に、あ、なんや、今モデルやってんのかいなって一瞬思ったっていう。
まあ、引き締まった体はしてるでしょうからね。写真映えすると思いますよ。
写真映えはしてました。あ、ちなみにユーリ・エビハラはですね。
はいはい。
バキに出てきた、
うん。
狼を殴って妹を守ったプロボクサーで、花山薫に腕をはぜられた人のモデルです。
おー、じゃあ、すごく馴染みのあるキャラってことでいいんですか？バキに出てたってことだったら。
そうですよ。バキだって大体投資で80回ぐらい呼ぶでしょ？
うん、なのに、比較されないってことは、こう、エビちゃんをこう支持してる人と、バキを支持してる人の層の乖離がすごいってことですね。有利したり、乖離したり、忙しいですね。
ね、僕は最初の子あれですよ、エビ原ユリって言われた時にはですね、え、それはユーリ・アルバチャコフのことか、それとも双子で看護婦をやっている妹がいて、そっちがモデル活動しているエビハラユリなのか、どっちって言ってよく言ってましたけど。
ね、あとは意外とみんな真ん中に横線があるかないかに厳しいってこともありますよ。
なるほど。ユーリですからね。
そう。
まあまあ、まあ、はい、ハリル・ホジッチですよね。
はいはいはい。がですね、解任されちゃったわけです。うん、で、そのワールドカップってのはまあ4年に一遍しかなくて、今年はワールドカップの年なわけですよ。
うん。
もう6月には本大会。よかったかな、っていうぐらいので、今4月ですから。
4の倍数じゃなくて偶数の年にあるわけですね。
4の倍数ですね。倍数で、まあもちろん偶数ですね。2018、2022、2026と。
え？
ん？ 4 年おきですよ。
いやいや、今年4の倍数じゃないじゃないですか。
今年は2018年。4の倍数ではないですね。
だから4の倍数じゃなくて偶数の年に。
はい、あとは2004、2008ってなってくるから、そうそうそう。4の倍数に、まあ、プラス2ですかね、う
んうん。はいはいはい。
はい。マイナス2でもいいですが。
うん。いや、サッカー見ないとそこすらわからない。
うんうん。あ、そうなんですね。
だから、オリンピックとチグハグにやるんですね。
そういうことですね。冬季オリンピックの年にやるのかな。
なるほど。うん。そう考えるとそれも具合悪いな。
うん。
まあまあまあ、ハリル・ホジッチ。
はい。
はい。いや、だからなんかね、気づいたらね、解任とかいう話が出ててね、
そうそうそう。
解任されるような成績だったのかどうかも知らないので、
うん。
ふーんって。
いや、興味ない反応ですね。
いやいや。
世間の一般的な反応ってもんですか、それが。
多分ね。
だ
って、ほら、バレーボールの今の日本代表監督って知らないじゃないですか。
知らないですね。
でしょ？でしょ？
うん、知らない。
うん。この間バレーボールの日本の代表監督解任されて、他の人なってんて、ふーんってなるでしょ？
でも、そこに流れ込んでるお金が全然違うじゃないですか。
まあまあまあまあまあ。うん、え、でも、お金の規模で言ったら多分バレーボールよりも下かなって思わせる、バスケットボールを今誰が仕切ってるかはなんとなく知ってる人も多いじゃないですか。
バスケットボールは今ほら B リーグが始まってっていうその話題がまだフレッシュですからね。
うん、それをやってるおっさんが誰やっていう話はね。
うんうん。
まあ、サッカー絡みの話ではありますけど。
はいはいはい。川口さんですからね。
う
ん、
そうそうそう。まあ、J リーグの割と立役者的な人な感じもありますけど。
そうですね。鍋つねんの向こうを張る男ですよ。うん、そういうと、がぜん応援したい気分になりますよね。
そうですね。鍋つね死にませんね。
うん、長生きですね。しぶといですね。
で、中曽根と鍋つねが生きてるってなったら、あれ、森重久やって生きてたっけっていう気分になりますからね。
ああ、まだ生きてんじゃないですかって思っちゃいますけどね。
そうそう。確か森重な、最後に見た森重の葬式やった気がするみたいな感じになりますから。
ねえ、あの時は本当に元気だったのにって言いたくなりますよね。
そうそうそうそう。ね、
憎まれっ子世にはばかると。
うん。だから今度は中村名子あたりがどうなってるか全然覚えてないという。
うん、
いや、その、ハリルホ人事。
はいはいはい。
あれは解任されるような状況やったんですか？
ね、そこなんですよね。
うん。
まあ、まず、解任するかね、こうちゃんと、こういう条件であれば解任するって言った、
うん。
ことを、こう、明示した上で解任するんであれば、うん、その、本人としても納得するもんじゃないですか。
それこそさっき言ってた2030年みたいな目標があるんだとすれば、うん、2018年の何々の試合の段階で世界ランキング、FIFA の世界ランキングで何位以上でないと交代していただくという条件で契約いたしましたとかそういうことですよね。
そうそうそう。
うん、
明確な数字目標が達成目標があるんであれば分かると。うん、でも別にそういうのないわけですよ。
うん、
で、ましてこれ勝負の世界の話なので、
うん
ね、相手のあることだからそんな目標達成って達成できるかどうかって別に分かんない話じゃないですか。
うん、まあそらそうですね。ね、
まあそれが、うん、これがね、本大会にも出られないとかってなった日には、
うん、
まあ即首でも別にしょうがないかなみたいなはっきりある程度みんなの共通感覚としてそういったものがあるとしても、今回はそういう状況ではなくて、うん、ちゃんと本大会にはこう進出できましたと、
うん、
でその後チームを作っていきますっていう風な段階だったわけですよ。それがここでなんでまあクビになってしまったかというとですね、でまあそれにしても、うん、まあ本来はそのね、あの JFA の中でこう、まあ、理事会を通した上でそういう決定でしないといけないはずなんだけども、それを会長が独断で、うん、あの本人にもう首だぞって言ってしまうっていうのはそういう組織のあり方としてどうなんだみたいなこともですね、今回は取り沙汰されていて。
そういう権限があるんですねっていうことになりますもんね。
あるんですねって言ったらでもないはずなんですよね。
ないはずなのにできるのおかしいですよね。
うん。で、それを、まあ、周りの理事は言わなきゃいけないけども、そういうことを言うこともないと。
うん。
まあ、イエスマンばっかりで周りを固めてるってことですよ。
まあ、まあ、まあね。世の中のほとんどの人はイエスマンで周りを固めますからね。
まあ、楽でしょうからね。
うん。あのね、それはね、最近特に思うことでしてね。
はいはい。
ほとんどの人は議論なんていうことをまともに一回もやったことがないまま死んでいくわけですよ。
うんうん。
そしたらね、何かこう自分と違う反対意見を言われて、しかもその人が、ちゃんと理論立てて自分の意見を否定して来ようとしてるって思うと、
うん、
ムカつきよるんですね。
俺に立てつきやがってと、嫌なこと言いやがってと。
うん。いや、僕はあなたのことはどうこう言ってるつもりじゃなくて、あなたの意見がうんこやって言ってるだけなんですっていうのを理解してもらえないわけですよ。
俺の意見がうんこだってことは、俺がうんこだってことだな、この野郎って思われるわけですね。
そうそうそうそうそう。あなたの言っていることが何の取るべきところもない、クズのような発言でしかないということを言ってるんであって、あなたがクズだなんて一言も言ってないじゃないですかって言われて、ニヤニヤする人っていうのはほぼいないわけですよ。
はいはいはい。うん、それはだってそう言ってるってことですからね。うん、ニヤニヤ。
そこでニヤニヤしてるような人はね、うん、ネットラジオの世界ぐらいでしか見ないわけですよ。
うん、まあにしても音声だから見えないですからね。
ね、うん、まあまあまあ、そういうあれですね。当たり前の組織であるということですね。あの、日本のサッカー協会？
そうですね。はい。
うんうん、
まあよくあるけども、当たり前でいいのかっていうような組織で、で、その今回のそのハリルホジッチを呼んできた人というのがもういないんですよ、協会内に。
ほうほうほうほう。
そう。責任者がいない状態で、
はい、新日本プロレスにおけるマサ斎藤みたいなポジションの人がもういないと。
そう。
うん。あの外人を呼んできて、勝手に正体をバラすでおなじみのマサ斎藤さんみたいなことがいないと。
そうそうそうそう。プロレス好きの方にはこれで一発で状況が上がったと思いますけども。
そうそう。このブラックタイガー選手という選手、いい動きをしますね。そうですね。エディはプロレス一家だからねって言って、さらっと言うっていう。
うん。
エディ・ゲレロやないかっていう。
名前出しちゃってましたね。
ずっとあれでしたからね。あの、ワイルドペガサスのことをずっとあの、クリスはね、クリスはねって言ってましたからね。
ああ、なんかね、その辺のこう、ポロッと漏らしちゃった系の感じが、サッカー協会のトップとしてダメなところが似てますね。うん、 そのさっきジャスさんが言ってたエビチャオシミ監督に関しても、こう、正式発表がある前に、ポロッと、うん、あ、行っちゃったねって言って、漏らしたりとかしたような経緯があったりしますので、もちろん別の方ですけどね、今回の人とは。はいはいは
い、うん。え、なんかね、オシムの前に、なんか色黒で割と太ったおっさんいませんでした？
名前が出てこないですね、こういう時ね。うん、あの、アイコンタクトの人ですよね。
そう。
はいはいはい、はい。
それね、今日サッカーの話するよなって僕お風呂で考えてたわけですよ。
はいはい。
で、あの、まあまあサッカーの監督いうのもちらほらと名前覚えてるな、さすがに岡田とかは僕のレベルでも知ってるなとか思ってて、そういえばそのちょっと前ぐらいなんかやと、アイコンタクトが必要とか言ってたのって、今思うと低レベルなサッカーやってたんやなとかちょっと考えてたわけですよ。
まあでもあれ、あの、わかりやすくゲーム化しただけで、やってたサッカー自体は割とその今、現在のこう、最新のサッカーにもつながる、ことはやってたんですけどね、
うん。うん。でもそれをわざわざ口を酸っぱくして言わなあかん状況であったということは確かじゃないですか。
まあそうそうそう。だって J リーグがね、始まった当時のサッカーのレベルがなかなかの、うん、あの、今のは別にいい意味じゃなくてなかなかのものだったっていうのは、よく語られてますよね。ちょっとサッカー知ってる人だったらば。
うん、うん、うん。
まあ、だから面白かったっていう見方も、あっておかしくないと思いますけども。
玉石混交でね。
そうそうそう。バカバカ点が入ったのが面白いじゃないかっていうのは、それは一つの心理ですからね。う
ん、そんなところにジーコとかも呼んできてたわけですからね。
そうですよ、そうですよ。
すごい、僕サッカー見てる人みたい。
いや、話題が20年以上前ですよ。
そう。
で、ここまで、その、かつての代表監督の名前が出てこないという僕の衰えっぷりですよ、脳の。
そうそうそう。
いや、ジャスさんと話をすると緊張するんでどうしてもね、すぐ出てこないですね。これはあの、テレビでクイズ番組とかやってるのを見てこう笑えないですね。俺ならすぐわかるんとか言えないですよ。
ほんまにね。お布団。
お布団。そうそうそう。お布団大好き。
お布団、ファルカン、カモってきてますね。
はいはい。
で、岡田、トルシエ、ジーコ。
はい。
オシム、岡田、ザッケローニ、
アギーレ、そして今回の、アレルホジッチと。
アギーレおった。
はい。
グリーンウェルぐらいすぐいなくなった。
うん。まあ、何ヶ月だったかな半年、1年ぐらいだったかな。
半年って書いてますね。
半年か。はいはいはい。
うんうんうん、ねえ。そうそう、なるほど。
でね、あの、うん、何がいけないっていう話なんですけども、まあその今回なんで解任されたのっていう話ですよ。で、これ実際のところなんてのはわからないんですけども、結局、
うん、
その本大会に至る前にその、まあ予選がありますと。で、予選は負けちゃうと本大会に進めないので、はい、これはもうとにかく結果を求められる話なんですね。
うん、
で、まあ予選は突破しましたと。
うんうん、
で、その後の本戦まで何もしないっていうわけにいかないので、やっぱりその強化試合っていうのを組むわけですね。
まあ、いわゆる練習試合的なことですよね。
うん、まあ練習試合でもあるし、まあ場合によっては花試合だったりとかもあるんですけども、
あ、
ま
あ、
その試合をすることで、
あるんですね。
うん、あの、ほら、やっぱりテレビで中継もしますし、そうすれば支援もバンバン打ちますので、そのことによってお金が動くわけなので、
うんうんうん、
だから、まあ強化試合となれば本当は外に行って、強い国と試合をした方がいい経験にはなるわけですよ。
うんうん。
なんですけども、外に行ってやると、うん、やっぱその現地の時間で試合をすると、日本でテレビを放送しようと思うと、こう、ゴールデンタイムが無理だったりとか、っていうのもあるし、そのお客さんが実際にそこにいるわけでもないから注目度が低くなったりとか、っていうことがあるので、まあ日本国内で、外からチームを招いて、外国のチームを招いてやった方が、まあお金を出す人によっては都合がいいんですね。
そりゃそうですね。
うん。サッカーの強化っていう面ではそうでもないんだけども。
うんうんうん。
まあでもその日本に招いてきて何が良くないかっていうと、
うん。
まあ今そのサッカー界っていうのもスケジュールがパンパンなので、
うん。
代表の試合なんていうのは、まあ基本的にサッカーってそのクラブチームが選手を雇って、うん、で、その選手にお給料を払ってっていう風になってる中で、で、代表の試合があるとなると、そのクラブチームとしては基本的に拒否することはできなくて、人を出さないといけないわけですよ。自分のところが高い金払って雇ってる選手をこう代表に出して、なんかこう中国とか韓国と試合されて、カンフーキックで壊されて、半年棒に振りましたとか、そういうことが起こるわけですよ。
そうですね。野球でもよう言うてますね。
そうそう。
うん、
まあ、まあ、なので、まあ、特にその、ヨーロッパのチームとか南米のチームとか強いですけども、日本って遠いじゃないですか。
うんうん、
遠いとこまで行って、で、しかもなんかこう本気でやって怪我したりとかしてもつまんないから、やっぱりちょっと手抜いたりとかするわけですよ。
うん、
まあ、単純にコンディション悪いとかっていうこともありますし。
うんうんうんうん。
そうそうそう。まあ、だからそういう、まあ、練習試合っていうのは、国内でやるとあんまりためにならないこともあると。
うん、
っていう、まあ、余談的な話なんですけども、まあ、それで、うん、まあ、そういう、まあ、練習試合とか、まあ、親善試合っていうのをやるわけですね。う
ん、はいはいはい。
はい。まあ、練習試合も親善試合も変わんないですけども、練習試合じゃないですね。一応その勝ち負けはちゃんとやりますし、その結果によって、FIFA ランキングっていうものが変動したりもするんですけども、
うんうんうんうん。
まあ、それで、そういった、まあ、本大会のものではない、こう別に負けても死ぬわけじゃない試合っていうのを、
うん。
3試合ほどやりましたと。
うん。
3試合だったから、僕ね、代表戦はそんなに見てないんで、結構怒りなこと言ってるんで、その辺は、お怒りの方はですね、おい、ジャス、何やってんだって、矛先はそちらに向けていただけるとありがたいんですけども。
まあまあ、あれでしょうからね、言ったら、その、オリンピックで日本代表の野球チームがですね、試合をしてるのはあんまり興味ないけど、広島の試合は全試合見てるみたいな人は山ほどいるわけですからね。
そうそうそう、うん、目線のフォーカスしてる先はちょっとずれてるっていうことなんで、うん、まあ、で、その結果がね、すごい悪かったんですよ。
うん。
一応ね、舐めてる、日本人の大体はこう舐めてる、何マリー、それどこにある国だろうみたいな、国と試合やって全然勝てなかったりとか、試合内容がボロボロだったりとかしたんですよ。
マリーはあれでしょ、フランスが植民地化してて、軍事行動をやたらやってる国やから、よくニュースで目にするじゃないですか。
うん、でもサッカーのイメージないでしょ
ないです、ないです。多分軍事系のニュースを目にしようという意識がないと、それこそあんまり見ないと思います。
うん、で、むしろそういうイメージのある国って、国内しっかりしてるの大丈夫なのみたいな、そういうイメージじゃないですか。
まあね、日本プラントで結構進出してますけどね、辺ね。
うん、まあそれはそういう業界の方は知ってるんでしょうけどもっていう話ですよね。
前ほら、日本人が、
うん、
テロで人質に取られたりしてたでしょ、マリン。
はいはいはい。
だその辺でね、イメージちょっとついたかなという気はしますけど。
うん。イラクとかも結構強いんですけども、イラクでもサッカーやってんのぐらいのイメージあったりすると思うんですよね。
うんうんうんうんうん。それはありますね。
まあ実際イラクの国内では試合できなかったりとかするんですけども。当たらずとも遠からずと、
うん
うん。まあそれで、まあ結果が悪かったんですけども。でも、それって今、そういった本大会前の試合で勝つことって重要だと思います、うん、ジャスさんは。
内容が問題じゃないんですか。
まあ、やっぱり一番いいのは内容も良くて、しかも勝つっていう、俺たち強いって思えるのがベストですよね。
ベストですけど。まあ、言ったら練習試合なんで課題の洗い出しとそれに向けた解決が行われているかどうかっていう感じやから、
うんうん、
例えばその1試合、2試合、3試合ってやってて、1試合目で出た課題みたいなものが2試合目、3試合目で全然クリアになってないよってなったら、指導力としてどうなのって言われるのはわかる気はします。
うん、まあでも、今回はその、対戦相手の国もそれぞれカラーが違うので、
うん、
その同じことをやるわけでもないわけですよね。
うんうんうん、
対戦国も実際に、本戦で予選リーグで戦うのは3カ国がありますので、それぞれタイプが違うと。
うん、
で、そうなれば、ね、こう対処方法も違うけど、戦い方も、
うん。
そうなってくると、この3試合で別々の相手と戦うことによって、こう前の試合で出た課題っていうのを、そのまま解決できないっていうことも。
まあもちろんね。
あるわけですよね。
まあそれで言うたらね、問題点みたいなものが一つかっていうとそういうわけではないと思うので、
うん、
やっぱりこう、いくつかこう問題点って出てくるわけじゃないですか。
はいはい。
うん。お前こういう時にこういう動きできへんのなんやねんみたいなことがちゃんと次で指導されてるのみたいなことが、
うん、
まあ言ったら、指導力なんでしょ？
そうでしょうね。ただ、さっきジャスさんもね、おっしゃったんですけども、
うんうん、
まあその目標を設定して、それを達成するために、こう、プロセスを踏んでいくべきだっていうの話を、まあされてましたけれども、
うん、
ただその、達成すべき目標っていうのは、その本大会で成績を収めるっていうことなんですよ。
うん、うん、そらそうです、うん。
そうそう。で、そうすると、今この練習試合で、その、自分たちがこう、ベストのパフォーマンスを出して、相手を粉砕するっていうことが、マイナスに働くことっていうのがあるんですよ。
うん。うん。
要はその、強いチームっていうのは横綱頭脳が取れるようなチームであれば、
うん。
どうであってもいいと、自分たちがやるべきことをやればいいんですけども、でも、日本って結局、弱いんですよ。
チャレンジャーですよね。
そう。ワールドカップに参加するチームの中では、もう最弱クラスで、実際実力ごとにその、組み分けをするときに、ざっくり分けられるんですけども、最弱のグループなんですね。
うん。まあ、毎回よう頑張って、来てるよねぐらいの。
そうそうそう。アジアで、まあ、その地域ごとに予選をするから、その中ではちょっと抜けてるよねっていうふうに言われてきて、まあ、それもね、うん、だいぶ揺らいできてますけども。なので、世界的に見れば、弱いんですよ。
そもそも韓国の方がちょい上でしょ？
まあ、ちょい強いですね。
うん。
大体同じぐらいですけども。
うん。
まあ、それでまあ、だからそれで、要は手の内をさらさないっていうやり方もありなわけですよ。
なるほど。
うん。はいはい、こんなヘボいチームなのねっていう、だいたいそういう、対戦国は当然スカウティングしに来てると、
うん、
あいつらどないなチームになっとんねんって思って見に来てるわけですよ。だってみんなが見られる試合ですから。うん、
はいはい。
そういうところで俺たちが今できるベストを見せちゃうことって、全然プラスじゃないんですよね。で、どっちかっていうと、ハリルホジッチっていうのはそういうタイプの 監督なんですよね。うん、相手がやってくることをこう見越して、うん、それに合わせた作戦を立てるっていうことに非常に武田手腕を持ってるという評価の監督なんですね。
なるほど。
なので、そういう監督を自分たちに呼んできておいて、
うん、
まあ、とはいってさっき言ったみたいに呼んできた当人はもう外されてしまっているので、
うん、
ちょっとね、話が違ってきますけども、
うん、
で、その本大会と関係のないところでその成績が振るわないっていうところで、
うん、
首を切ったように見える状況っていうのは本当、中期計画とか出してるけども、やる気あんのっていうふうに、言われてもね、
うん、
ありますって言っても、マジかって怒られるとこじゃないですか。
うんうんうん、そもそもだから解任された理由はそこなんですか？旗から見てるというか、あまりこう積極的にニュース見てない人間としては、うん、
はい。
なんか、やれ、選手が告げ口したからどうのこうのみたいなことってあったでしょ？
うん。コミュニケーションをうまく取れなかったなんていうのも理由の一つに、
うん。
入ってありますね。
うん。だから、その辺がようわからんなぁと。
うん、うん。
いうとこですね。
そうですね。まあ、ただ、その、選手とコミュニケーションが取れないっていう話ですけども、
うん、
でも監督の仕事って選手と仲良くすることじゃないじゃないですか。
そうそうそう。
うん。自分がこうやるべきことがあって、うん、で、まあその、やるべきことってのは試合に勝つことですよね。
そうそうそう。うん、
で、そのためにこう必要な駒っていうのを用意して、
うん、
で、まあその用意した駒を最大限その能力を生かすと。
うん、
であれば、その仲が悪いっていう、自分の言うこと聞かない選手ってことじゃないですか。
まあ、
そんなやつは呼ばなきゃいいわけですよ。うん。で、その権限ってあるわけですから。だって代表に誰が呼ばれるかって、こう、一大、ちょっとしたイベントになってて、
うん、
サッカーファンは一喜一憂してるわけですよ。
うん、うん、うん、うん。
でも、それがしづらい理由ってのがあるわけですよね。
うん。
まあ、例えばそのアディダスだったりとか、すごく日本のサッカー界にお金を出してるところがあって、
うん。
で、そこの、で、サッカーって言えばこう10番、背番号10番っていうのはこうエースナンバーだったりして、
うん、
で、背番号10を背負うのはアディダスのユニフォームを、アディダスのこう、スポンサーしてる選手だけだったりとかするわけですよ。だからその10番は誰にしてくださいねみたいなことを言われてるっていうようなことが誠しやかに実際どうか知らないけども言われてるわけですね。
うん、
まあそういうスター選手っていうのはいて、
うん、
で、それは、スター選手がいることによって、で、日本ってそうじゃないですか。こう、誰かヒーローをこう作ることによって、それで、地元を集めるということをしたいと。
うんうんうん、
で、そうすると、そういうスター選手を設定しておいて、で、うん、まあ、CM なんかもそういう人が出てくるような感じで作っておいて、で、うん、そういった人たちが一切呼ばれないなんてことになると、
うん、
まあ、非常に商売上困ったなってことになりますよね。
まあね。
うん。で、まさにそういう選手が今呼ばれないじゃないかっていう流れになったわけですよ。
ホンダとか。
香川とか。
はいはい。
まあその辺でしょうね。ちなみに10番は香川なので。
うん。
多分今の論によれば香川がその中心にはなると思うんですけど、まあただその代表の中においてこう中心的な人物といえば、ホンダではありません。ただホンダ多分一応呼ばれはしたでしょうから、試合に出るかどうかは別として。
うん。
まあそういう意味でも一番香川なのかなと。
ホンダちょっと前ずっとそんなんでしたね。
うん、そうそう。
なんか、おるけど出てないっていうことだけはよく耳にしましたよ。
うんうん。
うん。
まあ、発信力があって人気のある選手なんで扱いづらいっていうのは、その点からも間違いないですよね。
ああ、まあね。なるほどね。
そう。で、僕はだから何が言いたいかっていうと、
へいへい、
その、まあ、ここで結果が出なかったとしても、
うん。
ですよ。本大会でダメだったとしても、じゃあなんでダメだったのかとか、
うん。
まあ、その、いわゆるこう PDAC サイクルってやつですよね。計画を立てて、実行して、
うん。
実際、それがどうだったかどうかをちゃんと検証するっていう、流れをやるべきなのに、
うん。
計画立てて、こう、実行する前に、それをご噂にしてしまって、うん、この4年間って何だったのっていう話に、なるじゃないですか。そんなことしてたらば、ダメでしょって。っ
ていうか、今から、勝てるんですか、うん、今年。
え？本大会で
本大会で。いや、やっぱ変えるから、今このタイミングで変えるからには、
うん、
変えた方がいい結果が出ると思うから変えるんじゃないんですか？
うん、で、多分、その結果っていうのも、とりあえず、まあ、ベスト16っていうのは、つまり予選のトーナメントを、突破する状態ですね。
はいはいはい、はい。
なんですけども、そこは、まあ、できたとしましょう。
うん。
で、まあ、それにしたって、いわゆるこう弱者のサッカーっていうような、勝つ確率を高める方法で勝つことができたとしても、
うん、
それって多分その先がないんですよ。
うん、
要は、ベスト30に入れるチームと、こう、うん、ベスト5に入るチームってやっぱできることが違うじゃないですか。
うんうんうん、
で、そのベスト30に入れる戦いをしてて、その延長線上にベスト5があるかっていうとやっぱ違うんですよね。
うん、
おそらくは、
うん。
で、日本もその現時点でそのベスト16までは進出 できているので、
うん、
そのできることをやっても、それってその上限値がそこまでで、
うん、
まあその周りの国も伸びてる中で同じことをやって同じ結果が出るかっていうとまた違いますけども、
うん、
ただそれでは未来がないっていう中で、よりこう高いレベルに、
うん、
先の、だって2050年には、ね、ワールドカップで優勝するっていうのは目標になってるんですから、そこに到達するためにこう階段を登っていくためのこう監督を呼んできてるわけですよ。経験値を積むために。
うん、
でもそれをこうゴアさんにしてこう今からこうねできることがある程度分かってる人を呼んでやっても、
うん、
なんか新しいことできないじゃないですか。
うん
うん、だから要はジャスさんが言うようにある程度勝ててそれで結果が出たから良かったねっていう話にはなんないわけですよ。
うん、まあまあね。
そう。だからその中期目標を達成するためには、むしろワールドカップで惨敗して、
うん、
で、今何ができてないかっていうことが、ね、白日のもとにさらされて、じゃあどうするかっていうことをやらないといけない段階なわけですよ。
そうですよ。
うん。
うん。
なのに何してくれてんねんって話ですよね。本当、トップがね、トップがアホだとしょうがないですよね。っていう話をしてると、またね、別の、最近あった別の案件が頭をよぎったりするわけですよ。
ほう。
まあ、最近ってかちょっと前ですけども。
うん。
2020年、東京オリンピックの、新国立競技場の話ですよね。
ああ、そう。はい、はいはいはい。
あれもその外国人をこう、まあ、呼んできておいて、うん、まあ、呼んだってか、あれはコンペですけども。
うん。
まあ、ザハのアイディアをこう実現しようとしたんだけども、なんとなくこう、いろいろうまくいかない中で、あいつが悪いみたいな形にして、話をゴアさんにして、なんかそのアイディア半分以上持ってきたみたいな、スタジアムを建てることになってるっていう、なんかこう、え、何それ、どこの三流国の話みたいなことになってるじゃないですか。いや、本当日本人の質が落ちてるって、言いたくもなりますよね。
あれですよね、でもね、これ一つ思うのは、
はい。
そういう無下な解任とかするっていう時に、
うんうん、
その無下な解任をしたところで、どうにか話をそのままうやむやにできるとか、
うん、
もっと言うとその解任ダメでした。なので続投させるしかありませんみたいな話だってもちろんあるわけじゃないですか。
はいはい。
解任しますって言ったけれども、例えば裁判で負けて解任するのは、法律違反です。解任してはダメですってなったら解任しないわけでしょ、
うん、
で、そういう意味でいくと外人やからっていうのは一つ理由にされてるところはありそうな気はしますね。
うん。まあ、ただもうタイミング的に今から裁判の結果出ないですよね、おそらく。
うん。
仮差し止めすら間に合わないんじゃないですか、
それはね。ですし、その仮差し止め出すだけやったら、多分、数週間で出ると思うので、
はいはい、間に合いますか？
出せるとは思いますけど、それは明白な法律、うん、契約違反があるとかの時ですからね。
うんうん。
うん。まあ、なぜ、あれですね、ようわからんってことですね。
うん、ようわからんけども、どう考えてもこれが日本のサッカー界の未来にとって、プラスになる出来事はないぞっていうことだけは、こう、プンプンとしてきますよね。
うん、そうなるとなんでやったんって話ですけどね。そもそも。
いやー、まあ、今言われてる話では、
うん。
戦場において、最も立ちが悪いのは、無能な働き者であるっていう、例え話があるじゃないですか。はいはいはい、
ありますね。
今の JFA の会長ってのは、まさにそれなんじゃないのっていうふうに、言われてたりとかして。
なるほど。もう射殺するしかないと。
そうですよ。で、まあこれで手を打ったことによって、
うん、
でこのまま、続投したことによる結果ってもう分かんないじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、手を打ったことによって結果が出れば、それはその人の手柄になりますし、うん、ダメだったとしても、まあ、首を切った時点で一応その、これではダメだろうという想定に基づいて切ったのであるから、
うん、
まあ、手を打ったけれども、私は手を打ったんだけれども、結果が伴わなかったと。で、何がいけないかといえば、その監督を呼んできた前任者っていうのは今はいないわけですよ、そこに。
なるほどね。
うん、私は頑張りましたと。言えちゃいますよね。
わあ、無能な働き者だな
あ。うん。まあ、こういうような話もありますよね。うん。知りませんよ、それは、私は。うん。
まあね。
その人のことを、詳しくはね。
僕は誰かすら知らないですけどね。
ええー、まあ。T 会長ぐらいにぼやかして言っておきましょうよ。ぼやかすじゃないですけどね。田島会長ですけども。
なるほどね。まあ、あれですね、そういう、なんかこう、自分が何かこう、やったポーズだけで結果を得られるかもしれないであるとか、
うん。
もしくは、なんかよくわからないから、反対しておこうとか、
うん。
そういう人は、何なんでしょうね。
人の上に立つべきじゃないですよね。
そうですね、器ではないですね。
いや、でも本当にこう、日本って割と、まあ、僕なんかも、70年代高度成長期をこう、過ぎた後ぐらいの、
うん、
輝かしい日本の、 状況が、こう、まだこう、色濃く残ってる、あの、社会の教科書とか見ると、そういうものをですね、こう見て育ったので、まあ、日本って結構いいとこだなっていう印象があった上で、こう、この年まで来てるんですけども、でも今の雰囲気って、日本ってもうダメだよねっていう空気がすごくあるじゃないですか。
ありますね。
そう。っていうですね、こう、世の中の空気に、こう、すごく、こう、合致してる出来事なんだなと思って、そう、本当にね、気持ちが暗くなりますね。うん、いや、で、そう、っていうのも、その、サッカー、日本のサッカー界ってうまくいってるように見えたんですよ。
うん。
まあ、それこそ98年までは、ワールドカップに出ることもままならず、こう、アジアの中で勝ち上がることすらままならない中で、代表を強化するために J リーグっていうものを始めて、
うん、
で、まあ、賛否はあったにせよ、非常に J リーグが盛り上がって、
うん、
で、まあ、その結果として、ワールドカップ本大会に出場して、で、その後、こう、自国での開催も実現した。
うん、
で、予選リーグ突破して、ベスト16にもなったと。
うん、
で、J リーグもこう25年もついてっていうふうに、その、ごく短期間で非常に目覚ましい成果を得てきたわけですよ。
うん、
で、そのペースでいけば、それこそ2050年には、ワールドカップで、まあ、優勝っていうことも、まあ、夢物語に近いけど、もしかしたらできるかなっていうふうに思える、うん、成長速度だったものが、でも実際はそんな風にうまくいかないわけで、途中で失敗、挫折っていうものがあるはずで、それをこう受け入れた上でさらにこう進むっていう、まあだからそのうまくいってるっていう中からこう立ち上がるってことはうまくできてないわけじゃないですか、現状って。まあそれがこう日本社会ができてない中で、こうサッカーもそれかっていう風に思わされるわけですよ。
スポーツのような本来遊びのことでもそれかと。
そう。もう、知事が万事、それではまあ、しょうがないですよねって、どうしようもないですよねって、ね、いうようなね、遠征的なことを言いたくもなりますよね。
そうですね。ただでさえ会社でうんざりしてるのにね。
そうですよ。やだやだ、この応援してる鹿島も今年すごい弱いし、やだやだって話ですよ。
なるほどね。会社の話で言うとね、僕はこの間ね、耳を疑ったのはね、
はいはい。
あらゆる顧客の、予診を、
うん、うん、
判断する数式を考えましたと、
はい、
僕がね、
はいはい、
これここに数字って自動的に当てはめれるから常に変動する顧客の予診みたいなものの参考値っていうのが弾き出せる仕組みを考えましたと、
うん、
で自動的に弾き出されるんですよ。でそこを超えたに顧客についてはどういう対応するかとかより深い調査をするとか、
うん、
そういうことができるっていうのを考えたんですって言って役員会に持ってったんです。
はいはい。
役員会に持ってったっても僕役員じゃないですけど。
ね、今思いました。僕が言おうと思いました、それは。
役員会に提出したんです。
はいはい。
役員会の議題に。
はい。
ならそこの反対された意見が、
うん、
そんな一個一個の顧客の常に変動する予診みたいなものを判断するとか、
うん、
大変やんか。うん、だから却下っていう。
いや、それができるって言ってるのに、今話の途中で思わず口を挟む勢いのとんでもない反論ですよね。
でしょ？
うん、びっくりしましたね。
うん。だからね、結論はね、お前ら誰も読まんかったなっていう話。
あるいは読んだけどわからなかった。
あ、多分それ。
どっちがいいんですか？
いや、あれですよ。でも四則演算で出せるレベルのこと出したんですよ。
うん。
うん。A×B×C×D÷E で X を算定すると X が予診状況になるので、うん、指数としてかけた E のところだけを個別に設定すれば自動的に常に判断できるんですって書いてただけなんですけど、
うんうんうん、
まあ分かんなかったんでしょうね。
なんか私がすごい AI を開発しまして、その AI はこういう成果を出しましたとかって言った方がまだ、あ、そうなんだ、すごいねって言ってもらえたんじゃないですか？
いや、僕、エクセル作って、客の予診状況全部一覧に出して、これこうやって出てますんで、こんな感じなんで、ここのに顧客なんかは、もうほぼ誤差なく出たんで、すっげえ完璧じゃないですって書いたんですよ。
まあ、いや、ブラックボックスにした方がいいんですよ、わかんない人には。
ねえ、もう、やだやだ。だから、もう、サッカー協会の人も死ねっていう話ですよ。
そうですね。
あんな奴ら。
いや、まあね、そのスポンサーの意向でどうこうとかっていう話もあるので、で、うん、これからまた、その、ハリル・ホジッチさんがですね、うん、日本に来て、まあ、その辺の話をするみたいな、会見をするみたいなことも言ってるので、
うん、
実際に、どういった圧力があったとかっていう、ことも見えてくるかもしれないので、ここで言ってることがね、まるっきり的外れだったりとかする こともあるかもしれないですけども、でもね、本当に今言われてる、交換言われてるような理由で、代表監督をこのタイミングでクビにするとか、本当バカじゃねえのっていうことに関しては揺らぎようがないですよ。
そうですね。もう一つ思ったんですけど、こう僕みたいにスポーツマンという存在に対して非常に懐疑的な人間からするとですね。
はいはい。
コミュニケーションがうまく取れなかったみたいなこと言われたら、
うん、
ほんまにスポーツでみんな仲良くなるようやったらみんなでサッカーやったらええんちゃうんって思いますけどね。
まあサッカーで戦争とか起きてますからね。そんなうまい話じゃないですよ。
ね。スポーツマンシップっていちいち言わなあかんような奴らってことちゃうんかっていう話で思ってますから。
ねえ、女の子は土俵にすら上がれないわけですよ。
そうですよ。ね。
人種も性別も超えられませんよ。
うん。大相撲の話はまた別途いっぱい言いたいことあるのでやりますけどね。
そうですね。とりあえずスポーツじゃないからねとかっていう風にいろいろとコロコロ態度を変えたりしますしね。
う
ん、
そうです、そうです。
とりあえず今はスポーツのくくりで話をしてるのでまた今度と。は
い、そうですね。
はい、まあ。スポーツの大相撲が強そうな体験の竹槍さんあたりとされるといいんじゃないですか。
竹槍さん大概強そうですけど。なので、あれですね。私が解任されたのはですね、みたいなメールとか、LINE とかですね。
うん。ああ聞いてはるんですね。
そうそうそうそう。
フランス語話者ですけども。通訳の人がこうリアルタイムでジャスさんの言葉をフランス語に直したりとかしてるかと思うと胸熱ですね。僕のおちんちんがって、そういう話を、通訳師がそうそうそうそう。
今彼は電車のマナーに対して怒っていますって。ね、まあまあまあ。ね、そういう方はですね、公式 LINE アカウントか、有料配信実験用 LINE アカウント、もしくは、Twitter のハッシュタグ、シャープ桜川マキシムでつぶやいていただければと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。